新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原ハルクト、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日も元気だ。ポールインナーがめ、
何です。
うん、
早く順次や。
いやいやいや、はいはい。
ほんまに。
はいはい。うん。
で、
うん？あ、別に。別に。あの、ぼやいていいの？
どうぞどうぞ。もう何ぼでも何ぼでも。
ぼやいてもいいの？
そのためのラジオじゃないですか。
あ、もうそうなんですか。
講師近藤がネットラジオの基本ですよ。
いやいや、そうじゃないと思うんです。いや、ちょっと疲れましたね。
あの、
オートバイで疲れてる。
なんで？ああ、
あの、
何を作ってるんでしたっけ？
三八。長谷川の、長谷川のその三八 B。
うん。
うん。を作ってるんですけど。
うん。
まあ別に、プラモデルが悪いわけではないんだけど。
悪いわけじゃない。プラモが悪いんじゃなければ何が悪いんですか？
私が悪いんでしょうな。
うん、そうか。
うん。まああの、チューブ。この前も見たけど、
うん、
あの、アクセルスワイヤーとか、
はい、
まあ、あれがビニールのチューブが入ってますわな。
はい、入ってますね、バイクですから。
バイクですからね。はい、一応あれが、そのブレーキホースだとか、いろんなあの代わりをしてるわけですから、うん。まあ、差し込みにくい。
うん。
うん。お手がプルプル震えましてね。
うん、
で、あの、説明書にはですね、
はい、
説明書を見るにはですよ。
見るには。
うん。あの、さ、パーツにチューブをつけてから、
うん、
例えばブレーキレバーとか、そんなにつけてからハンドルにつけるとか、
うん、
ハンドルがあって、うん、で、まあグリップありますわね。
はい、
で、それ別々やから、
はい、
そこにチューブを通してから差し込めというような、
うん、
絵面にも見える、
うん、
し、
うん、
で、止めて、で、他にチョークレバーもあるんですよ。
うんうん、
で、クラッチレバーの上にチョークレバーが
入って
るんですけど、
はいはいはいはい、
まあ点付けなんですけど、
はいはい、
で、これをまたチューブ入れたら、
うん、
チューブが結局どれぐらいこう跳ね上がろうとする。
ああ、その張力でね。
張力ですね。
それ
がまたパーンって外れたりする。だから、これをつけて、貼っつけようと思っても、今度押さえとかなあかんし、あの、うん、SD つけてもやっぱりなかなかね、押さえとっても、
うん、
あの、点付けなんで、面積が狭い。
何したってね。
うん。だから結局、指で押さえて、裏側から春節入れて、うん、で、ふうふう拭いて、
はい、
まあ5分ぐらい、
うん、
結局、あの、押さえてるとか、
うん、
で、チューブ入れないけど、全部張力があるから、こう、くるくる巻いてるからね。うん、
はい、
で、それを伸ばすんやけど、伸ばしたらもう、結局、丸くなろうとするから、
うん、
結局、入れても抜けるんですよね。
なるほど。
で、あんまり追っかっても今度逆に言ったら、あの、たるみすぎて外れるし、
うん、
で、ギリギリでうまいことしてくれてるんやけど、計算では。
うん、
入るんやと、抜けやすいわけですよね。
うん、
非常に。
その
ギリギリ、
ね、
ギリギリのところ
ね。
うん。まあそんなんで、イライラしてるわけだ、
うんうん。
もうイライラしてるだけの話なんですけどね。うん、
なるほど、
うん。それとまあ、あとは、まあメッキパーツが多いですね、当然、う
ん。まあ昔のバイクやしね。
ウインカーのところにですね、あのリフレクターっていうのが横についてるんですよね、38って。今のバイクってあんまりないでしょ。 まあまあ、ウインカーの横にまた、はいはいはい、オレンジ色のリフレクターが前後に、結局横から反射するようになったわけでしょ。う
ん、今の会社みたいなんですな。
今の会社はそうやな。
でもヘッドライト横にはつかんですね。
そうですな。でも確かにそうやな。会社多いね、今。うん、で、国産減ったよね。あんまりそういうリフレクターを。
う
ん、
向こうの、まあ、
仕様なんだ。
仕様ですわね。
うん、さあ、日本、その当時も日本はそういう仕様やったんかもしれへんけどね。うんうんうん、まあ、そういうのがメッキ同士なので。で、もう剥がすとまた汚くなるし。うん、で、接着剤をつけるっていうのもあれやから、うんうん、まあ、結局、セメダイの、なんていうかな、あれ、スーパーグレードか、ハイグレード、ごめん、ハイグレード。うんうんうん、まあ、あれでしてるんですけど、うんうん、まあ、あれはやっぱり、一昼夜、かかりますな、うんうん。まあ、ああいう面積のフェルムはいいんやけど、
まだね、
うん、ウインカーとか差し込んで止める場合は、どうしてもその差し込むとこのメッキを剥がさない
と、ね。うん、はい、はいはいはい。
でも、長谷川さんのは、例えばデザインナイフとか、うん、
ヤスリとか、
安いじゃなくてセラミックかな。
あ
ー
は
ー
は
ー、ああいうのでこうやると、うん、まあ、粉みたいにパラパラ取れるのよね。
簡単に取れるメッキ。
うん、まあ、まあ言うたら簡単に取れる。あの辺がタミヤと違うね。うん、タミヤは粒になっておいたり、下手したらパイってこう、うん、
面になって。
面になってめくれる時あるから、やっぱり厚みが違うのかな。うん、仕方が違うのか、うん、タミヤって時々ほんまに面で取れることがあるから気ぃつけなあかんねんけどね。うん、余計なところまで剥がれちゃうっていうね。はいはい、だから一遍切り目入れといて、そっから向こうだけ剥がすっていう。はいはいはい。妙にせんと。でも最近、ハイター、
うんうん、
ハイターを綿棒につけて、で、剥がしたいところだけこう、
こすると
、まあ取れやすいっていうのも、うん、調べたらあったんやけど、うん、まあそうやけど、それだけのために、あれすんの
も。ハイター買ってくるもったいないし。
うん。いや、台所にあったんやけど、作ってもらいたいね。よくある漂白剤、シュッシュとかけて、うん、茶渋取るやつとか、はいはい、あんなんでもええみたいな、はいはい。うん、まあ今度、いっぺん買ってきてテストはしてみようかなと思うんです。
うん。
うん、どれぐらいね、どういうふうにして取れるかっていうのをやってみたいなと思ってるんですが、まあとにかく。
はい。
とにかくですわ。
とにかく。
はい。そういうことで、もうちょっと昨日、ここ何日間イライラしてますね。そういう意味では。
で、できたんですか？
うん。もう、あとせやから、ライト周りと、タンクとシートでライト終わり。うん、というのは、やっぱり、貼っつけてからね、
うん、
小さいバイクやったら、ある程度タンクとかが貼っつけてからデカール、
うん、
は貼れるんやけど、あれ大きいんで、やっぱりちょっとこう持ってみた感じ。うん、こう取り回してるうちにハンドルを曲げてもたり、
うん、
フットペダルを折ってみたりするんちゃうかな、うんうん、
怖いですね。
怖いでしょ。だから超怖いですよ。だから一応もう組む前に、うん、そういうデカールは全部貼って、うんうん、でタンクのデカールはやっぱりタンクきれいに塗ったんで、うん、持って上からクリア振って、
うん
いいですね。で、押さえとこうと思って、
ね。いいですね。
うん。で、その上から今度エンブレムや。またそれがひっつかへんねん。
うん。
裏のメッキを剥がしたん
で。例によって。
はい。例によって。さあ、厚塗ったもんやから。おまけにデカールを。デカールの上にも乗るからね。
はいはいはいはい。あんまり失敗したくないですね。
だからほんまにもう、どうなんかな。見えへんように下からね、タンクをひっくり返して、
うん、
で、下から、SP を、
流し込む。
もうこうやって手を触れる手でこう、そこで、チャピッと入れて、うん、で、しばらく押さえて、う
ん、祈りながらね。
祈りながらね。で、ちょっとこう叩いてみて、
うん、
あ、いけるなと思ったらもうそこでやめて、はい、で、ちょっとこう指でやっても、あ、まだあかんわと思ったら、うん、で、それを、サイドカバーもそうやし、
うんうん、
タンクもそうやし、じゃあその辺で、なんかもうイライラすること多い。うん、ということで、まあなんとかそこまで行ったわけです。
まあ最後のヘッドライトもメッキの塊やしな。
もう、あれはね、もう前もって、さやからもう、セメダインのハイグレードで、うん、もう中のレンズも全部もう剥がさんと、それ汚れるから、
はい、
もう全部それでもう止めて、うん、もう二晩ぐらい置いてるかな。
漬け込んでる、
ね。漬け込んでる、ね。もうそんな人簡単あかんしね。ああいうのはね、まあ昔からそう、タミヤもそうやってるけど、やっぱウインカーライト類は、やっぱり、
うん、
ああいうゴム系の、鮮明ダイネスの方がいいですね。
うん、
失敗っていうか、失敗はないし、何も、汚れがないからね。
うん、
ほんまにあれね、汚い話ね、ちょっとはみ出したな思ったら、こう濡れた綿棒で拭いてもいいんだけど、うん、ちょっと小指につばつけて、ひゅっと拭いても取れるんよ。
なるね。
うん。あとで舐めたらあかんよ。
おっちゃんらしくていい。
おっちゃんらしくていいやろ、なんとなくね。
う
ん、
あの、お札を飾るときとかね。
ああ。
ページめくるとき
とか。ページめくるときあるけど、ペロンってやるのね。
うん。
うん、
もう。
お札は一遍するぐらい。
それから嫌われますからね、あれするとね。
うん。うんうん、まあ、別にええねんけどね。うん、まあ、とにかくそういうことで。はい、まあ、おっちゃんのぼやき、それぐらいですかね。はい。
何ですか、今の、進行状況というところですか。
うん、進行状況はね。
そんだけ今作ってんの？
え？
今作ってるのはそんだけ？
もうそれだけでヘトヘトや。
なるほどね。
うん。まあ、なんやろうな。まあ、あんまり、あの辺の中型クラスのバイクってね、あんまり作ったことがないから。
うん。まあ、あのサイズのバイクもあんまり見ませんよね。
うん。うん、それでもまあ大きさは違うけどね、うん、タミヤもまあ12分の1のモンキーやん、
はいはい、
やっぱりあのあるものはみんなあるやんか、ウインカーからライトからハンドルから、うん、あれから思ったらタミヤってそないに
手間暇かかった気がしない
しないですね、うん、むしろ自分で手間暇かけよう思って黄色いあのコード、
うん、
同じ太さのものって言って、うん、それに差し替えたぐらいからね、
変な色気出してくれ、
色気出してね、あのやっぱり黄色が好きな差し色とか言って、あのチューブをみんな黄色にしたらバカやけどね。でもそれやったって別にどこでどう
面倒くさいことはなかった、
うん、っていうのを言えって言われてもいいよと思って、
うん
うん、だから長谷川さんなのか、イベコとタミヤのもうちょっと大きいあのビアイクを作ってみようかなと、うん、
いいじゃないですか、
思うんですけどね。
CBR センターブルR2000です。
あれ高いよな。
タンク一体ですよ。
タンク、そうやね。今度、あれ、この間出たとこやもんね。
そう。
いや、あんなんじゃなくて、だから普通のもっとオーソドックスな CB404 とか、
うん、
あの、ああいうカウルのないやつを、
うん、バトダリさんに対抗して、あの、H2 作ったみたいなやつが。
H2 は君の友達も作ってたやん、去年。
うん。
うん、いや、あれ見て、ああ、大変やな、思って。大変やな、思って。うん、これはやめと、思った。
長谷川のがもっと大変やったらおうちじゃないですか。
長谷川ではするか？
いやいやいや。
あ、
今作ってる長谷川のっていうのがもっと大変やったっていうおうちじゃないですか。
っていうよりも、やっぱりタミヤだねってことになって、場合はそれやったら。うん。まあ、それ、まあ、ちょっと考えようかな。
普通に。自信のつくシリーズを作ってもらってね。
っていうか、あの人間ダメになるシリーズ。あの、バンダイとサビは、うん、あの、モデラー、
うん、甘やかしてくれますから。
うん、ほんまにね、あの、今のタミヤさんとバンダイさんは、
うん、
もう本当に、モデラーをダメにする。いい意味でダメにするっていうね、うん。だから余計に俺、だから、あの、ギューキットって作られへんね。こんなもやってられるか。
なんでこんなところに汗がバチコン出るんじゃん、
出るんじゃん、なんでここ色分けできへんねんとか言
ってなりますわね、
うん、なんで一つもんやねん、大体モナカってなんやねんっていうね、あんこ入ってないやないかってぐらいぼやきたくなる、うん、
はいはいはい、
うん、おいちゃんダメになってきました、
うん、あの時のオオカミはどこ、オオカミの目はどこに行ったんやって、俺に作れんキットなんかありはしないとか言っとった
らね。いや、そんなこと言った方が、言うた覚えようもないし、
ないか、ないか、
う
ん、そんな人はなかったね、
うん、昔、軍勢産業のね、
うん、
あの、ハンドルから何からアルミで曲げてやらないやつを、ね、実は私ね、あれ35、6の時に買ったんだけど、
うん、
蓋開けて、
うん、
あの、
そっとじ。
うん、そっとじで、あの、差し上げましたね、先輩に。もう4つほど上の、上やから、あんまり、あの、在学中は知らないんやけど、まあ、たまたまあの仕事で知り合った。あの、先輩がおってね。小中学校の。で、その人も、あの、老後の楽しみで、納屋にいっぱい入れてる人なんで。で、先輩どうぞ。
え、そのパイプを自分で曲げないかんのですか？
そうなん
です。軸とかは？
ないです。
ふざけてますね。
はい。だから、ストレス見て、で、一応この角度とか、こう、絵は描いてるんですよ。だから、これに合わせろっていう、うん、3面ある角度をね、その棒を持っていって曲げたって、それがハンドルになるわけないやん。
その左右にね、
そうよ、
一本のものを左右に曲げる言うだけでも大変やのに、
う
ん、さらにもっと曲げるわけでしょ。
そうです。
ジャロか、それジャロだかなんだか
言わ
ない
から。うん。ほんで、その後、ほれ、うん、スポークも細いピアノ線ね。うん、で、これ並べるんですかっていうね。うん、ハブに、ピンセットで。いや、もういい。うん、
それ、ただの横着ですよね、メーカーの。
いや、でも、ほとんど、オール金属とは言えへんけど、それが売りやったんですよ。
いや、そんな売りはないわ。
ないのかな、
うん、そんな売りはないわ。うん、単なるメーカーの横着の言い訳。
いや、軍勢の。
はい。うん、許されへんわ。
あれ、何やったかな、ダブルやったかな、確か。
うん。
ダブル3やったか、ダブル1やし、なんせダブルやったのは間違いないんです。うん。
ややこしそうなハンドルですよ、あんなもん。
そうですよ。
アップハンの。
そうですよ。僕も開けてびっくりですよ。うん。はい。
バカにしますよ、な。ソリッド、ソリッドモデルと一緒や、そんな。
これは無理やって思ったもんね。
あんなもん、ソリッド。
あの、何本か入れすぎてくれってな、予備にね。あ、これあかんと思って。
なもソリッドモデルでスターデストロイヤー作れ言うてもなんですよ。
まあ、そんなもん、そういうのがね、あったんですよ、昔。
はい。
まあ、値段はね、なんぼしたか覚えてないんですけど、もう30年ぐらい前な。
うん、ありました。読み、言っときました。シュリンクパックしたやつでしょ。
そうそうそう、シュリンクパック。
それ中開けたら誰も買ってくれ
へん。そう、だから、ワクワクしながら書いてシュリンクパック開けたら、こんなもんできるわけないねんか、思って。
思わず叩きつけたっていう。
叩きつけよう思ってんけど、そう思い、うん、
そっと置いて
ね。うん、そっと置いてね。で、先輩に差し上げました。うん。うん、さあ、その先輩もやってるかどうか分からないっていう、
ね。
うん。
久しぶりに電話してみてくださいよ、その人に。
そうですね。
どうですか言
って。うん。あ、でもあなたも会ってますよ。
どこで？
あの、冷え見に行った時に。
うん。
うん。
覚えてない。
覚えてない。
うん。
まあ。
支援しか覚えてない。
うん。か。その時に会いましたからね、偶然。やっぱその人も、その、やっぱ好きなのは知ってたけど、うん、やっぱ来てる、来るやろな、思ったら、やっぱり会いましたね。
うん。
まあ、その時は、その冷えんとか、エッチ2すげえなっていう、はいはい、うん、これがえ、これがなんか噂のエッチ2かって実物見たけど、とか言ったらね、これは乗れんな、みたいなことを話してましたけど、
うん。
うん、まあそんな感じですね。
はいはい、
とにかく、まああの、ぼやっきーですわ。
うん。
うん、私のぼやっき終わり。
はい。
終わりも。これでしたけど、またスカタンしてさ、
はい、
なんかこう、塗りとかなんかこぼして、うん、タンクとかシートをダメにした日には、
うん、
どうしてもできるね。もうデカールみんな貼ってほしい。
机から落とすとかね。
ああ、そうね。う
ん、まあその時はあの靴で踏みにじること許してあげますよ。
あ、ほんま、
うん、もうこんなもんか、こんなもんかって足で踏みつけた
って。もうぐちゃぐちゃになってたらそう思ってください。うん、もう言いませんから。
滑りで泣いとったらね。
床でのの字書きながら、床にへたり込んで、こうやって指でのの字書きながら、
ないと
ったら、しゃぶってたらそういうこと
です。ああ、そういうことがあったやんな、思います、
はい。
楽しみにしてます。
はい、楽しみにすな。
いや。
で、君の方はどうなんだよ。
ね、私はもう、今回、
うん、
もうバンダイに抱っこ4分でも楽させてもらおうと。
ああ。ダメ人間になってい
く。なるよ。
うん、なるっていう。
もともと、ダメ人間に俺はなる。何の話なんですわ。ガンプラ作ろうかなと思ったんですけど、まぁ、今、ちまたれ、ヤマタ2205で見てくる。神まくり。
神まくりや2205ね。
ヤマト2205。
はいはい。
新たなる旅立ちを絶賛上映中でございまして。
上映中やし、はい、オープニング10何分やってますな、YouTube で。ああ、見ましたけどね。
それを日曜日見に行きまして。
ほいほいほい。
それでその足であの山田に行きまして、どうしようかなって迷ってたデウスオーラサンスを迷わず買いまして、
はいはいはいはい、
この他に、いわゆる千分の一の、
あなた用件持ってますやん。
うん、いっぱい持って、アンドロメダある、
うん。あ、そう、アンドロメダ
ある。ダルドもある。
あるわ。小一万したあれもあるし。
うん、それアンドロメダね。
アンドロメダ、
あ、うん、
ク
オ、ね。ドレッドノートもあるし、
そうそうそう、
ガメラスの戦艦も持って
るし。あるし、
たった4つですよ。でね。
いやいや、たった4つだけど。
たった4つ
です。たった1000分の1が4つで。
たった4つ
で。で、なんでこれなん？
これは2つ目？
なんでこれメカこれなん？なんでこれちっちゃなんのよ。
ええ、う
ん、
質問だよ。うん。
いや、ええ質問だよ、じゃない。
ええ質問だよ。あのね。
1000分の1かいや。
あ、なんだ、これはそもそも出てないの、今のところ。
でも出るよね。
出んでしょう、これでやったら。よっぽど
出るよ。デウスラ賛成。
デウスーラね。
あ、デウスーラ賛成ね。
うん。ね、確かにメカクラってね、もうちょい白地したでしょ、
普通。だいたいこれ倍あります
わ。
うん。
あれ作ったら、ほんまちんまくって。
だい
た
い、まあ、値段的にもワンコイン、
うん、まあそんなもんですかね。
ぐらいやん
だ。10センチぐらいの大きさになるんかな、できたら。
あなたが買ったスターデストロイヤーって8センチぐらいだったと思うよ。うん、
あれはね。
あれは一応、まあ、メカこれ、一応メカこれやんね、
うん。でもあれは、あの、横幅もあって、ヤマトは細長いでしょ、大体フレーが。
細長い。
鉛筆みたいに。
あなたがあれ作って、ヤマトも作ったよね。
アンドロメダね。
あ、アンドロメダも作ったよね。あれもそうやけど、長さ的に言ったら10センチないよ。ま
あ、いや、もうちょいあったよ、もうちょいあるわ。
もうちょっとあったか、うん、?10 センチあったか。
10センチ超ある。
あった、う
ん、まあまああれ大きい方なんですよ。
うん。
ヤマトより横幅あるし
ね。あ、そうだね。
たくさんある。
うん。
ほいで、まあそれそれとして、まあ通常のメカコレって結構小さくって、頑張って縫って作った小さいがっかりっていうのが3拍子だったんですよ。うんうん、
あったあったあったあった。
で、その中に頑張ってアンドロメダを作りの、
はいはい、
あれはまあまあそこそこ大きさだったんでね。
うんうんうんうん、
で、今回のデウス・ウラサンセ、どのくらいの大きさかなと思って、
うん。
で、見てみたら結構大きいんで、あ、これじゃ買おうと思って。大きさがまあ14センチぐらい。
あ、ありますね。
うん、結構大きい。
うん、
あのガンダム立てたら思うんだよね。
そうですね。大体そういう感じですね。
うん。
うん、箱はね、
はい、
短い方が150ね、
うん。
で、広い方が、まあ、大方190近くあるんですけど、
うん、
まあ、まあまあ、この縦サイズやね。
うん、
そこに入るっていうか。
で、定価で本体価格1300円。まあ、なかなかするんですわ。
するもんね、これね。大体普通1000円
ぐらいの感じですかね。
ぐらいもね。
まあ、どっかで割引で買えば1000円ちょっとで買えますわ。
まあ、ね、
ということで。
うん。
それでまあ、
ね、まあ、買ったよね。当然ね。
うん。うん、
あなたのことだから。
それでキットなんですけども、まあ、もともとがそうね、単色の赤。
はい。
あの、劇中の船の色もそう。
はい。
で、そういう意味で、あとは、なんすかね、あの、合わせ目、
うん。
合わせ目消しはもうメカコレではしないっていうのが僕のあの、モットーなので。
いや、モットーなん
それモットーなん
モットーなんそれ。
アンドロメダでも確かしたのやつ。しないようなやつを選ぶ。
そうか。
そこにもう、バンダに抱っこに置くという僕のポリシーですから。
ポリシーなん
で、ね。で、今回もまあ、一箇所まあ、あるかなみたいなとこあるんですけど、まあ、心眼で見ればいいやっていうぐらいの感じなんで。
心眼。
はい。
ああ、心眼ね、
はい。でも、ともかくこれね、ディテールがともかくすごい。
あ、すごいですね。
うん、これはもう墨絵が非常に楽しみですね。
まあ僕でも、あの、スター・デストロイヤー知ってるから、
うん、
もうあれで、あの細かさで、あのモールドで、やから、これはもっと大まかやからさ、
うん、
いや、それでも。そんなに驚きないよ。ああ、まあ、細かいわねっていう感じで。うん、
あれ、だから、世界が違うじゃないですか、ものとして。
うん、まあね。
その中で。
でも、あの、あれはね、現物のないものよくここまでしたよね。
そういう、まあ、設定がね、設定がそんだけね、ガリガリ
積
み上げてるのはあるんですけど。
あるんやけど。
うん、あの、なんせね、この合わせ目の見事、分割の見事さ。
モールドなのか合わせ目なのか分からへん。
そうそう、
そこうまいよ。そこが、本当にモデラダメにするバンダイやな。
あの、なんて、そのゲート切り離したところがちゃんと隠れるとかね。
隠れ
て
る。そうそう。
その辺が、ね、さすが。
さすがやな、うん。その辺はやっぱり、バンダイとタミヤは気ぃつこてるよ。
このインテークみたいな、あの、缶の両脇にね、インテークみたいなパーツがあるんですけど、
うん、はいはいはい、
その中のちゃんとなんですかね、あの、仕切り板みたいなのが入ってるんですけど、それもちゃんと。
ほんまやね。
再現して。
入ってますね。
すごいですよ、ほ
ん
と。もうあとはここまでね、あの、バンダイさんが楽させてくれてるんですから、
うん、
塗装を頑張ると。
うん。
墨入れを具体的には頑張ると。
墨入れ
は頑張ると。もう墨入れ映えしまくるでしょうよ、これは。
そうなんですね。
ね、
あの、まあ、飛行甲板の白いラインぐらいですかね。
ね。
ね、入れるでしょ
う。そうですね。
うん、
まぁ、あ、ちょっとはね、あの、色味を変えてみるとかね、パーツによってね、そういうことをちょっと、
ま
あ、色気出そうかな。
真田さんではないけど、うん、そんなこともあろうかと。
は
あ、そんなこともあろうかと、私、ね、もうこの、あの、2199やけどね、ヤマタの、
うんうん。
あの、この、
ダロルドの方ね。
ダロルドの方やけどね、はい、このミスターホビーの三色セット、
ね。特色セットね。
特色セットね、ちゃんと買ってあります。
渡りの船の話題で恐縮です。うん、あのね、それで色。
色
の違いあるんか。
色の違い。
デウスウラの方は、
はい、
本体色、うん、オレンジ40、モンザレット40、ホワイト20、ブラック少々って書いてるんですね。まあこれがその特色で作ってくれてる色であると。
あ、大体そうなんや。
はい。
うん、
で、ダルルデの方、はい、1000分の1のキットの方ですね。はい、取説が今目の前にあるんですが、
うん、
オレンジ色40、ブロンザレット40、ホワイト20、ブラック少女、一緒や。
一緒や。どうや
っちゃう？一緒や。だからこれを使って、とか。
なるほど。
ちなみに、乾板色はちょっと暗くなってます、これ。
はい。
だからそれもちゃんと入れてくれてるんで。
うん、入ってるんです、これね。でもこれ、面白いんで YC16 とか17とか18とか番号を書いてるんやけど、うん、その横にガミラスレッド1、ガミラスレッド2、
うん、
ガミラスレッド3としか書いてない。
そうね。
うん。まあいい、まあ、あとは戦隊色だ。ゲルバデスの戦隊
ね。
戦隊色だ。それから、乾板色だ。
うん、
それから何や、機体の。
これはまた違う。
赤は違うの。
ガルンとこっちの爆撃の。
爆撃のね。の赤はちょっと明るめ。
そうそう。
で、こっちは確かにちょっとこう暗め。
暗めですね。
うん。で、乾板も確かにこれ見たら大体。うん、
褐色みたいな、
ね。褐色ですね。うん、小豆色の汚い色ってい
う
か
な。そうですね。
色ですかね。もっと小豆より濃い汚い色やけど、うん、まあ、それになってると。
そうですね。うん、まあ、実際なんです。パンフレット見ても、
はい、
乾板でそんな色違わないんですよね。
そんな違わない
ですね。ちょっと影の感じっていうのが、
出してるんでしょうね。
このぐらいで、
うん、
そんな暗くはないんで、うん、そんなあんまりこだわらんでいいのかなっていう気もするけどね。
かな。
まあその辺はちょっと、まあ、おい考えていこうかと思います。
うん、でも、この写真、これは何、うん、これは何やつや？
デダルド。この。
あ、デダルドですか。
ダルド。
うん、あれの絵で見ると、やっぱこの乾板の色って映えますよね、この色を変えるだけで。うんうん
でね、やっぱり、のべっとする、
ね。うん、するよりも。うん。で、やっぱこの飛行看板のこの印って、やっぱりみんな一緒なんです
ね。
印。印っていうのが、マーキングっていうのは、ほぼ一緒なんですね、これ。
三角形ですね。
結局これ、行きと帰りなんですか、これ。
ようわからん。
ようわからんですね。
カメラさんの空母の運用はよくわからない。
よくわからないですね、
はい。うん。でね。
うん。
私、この、ガイアスのこの戦闘空母が大好きですよ、昔から。もう小学生の頃が好きでして。
はい。
いわゆるデスラ戦闘空母と、
うん、
銘打たれて、
うん、
プラモを当時から出てました。
うん。
あれは当時作れんかったかな、高くて。
うん。
うん。なぜこの赤い。
赤い。
それから空母、なんですか、甲板がひっくり返って、武装が出てくる
ところ。出てくる。
器用貧乏っぷり。
そうなんやな、
うん、まあ、かっこよかったんですよ、うん、そういう何でも使える的なやつは大好きなんですよ、昔から。
パトライトがひっくり返るような、
そんなそんな、
うん、そんな感じのギミックが、
うん、タイヤがひっくり返って閃光台になるとかね、
あ、
うん、空飛ぶとかね、うん、ああいうのが大好きなんですよね、ひっくり返って流すっていう、
それデロリアンや、
うん、ロータスエスプリとかねああいうのが好きなん
ですよ、ああ確かにあったな、
うんうん、でまあ今回同じような形してますけど、
まあ、似てるところは似てますけどね、
見れば見るほど実は全然違うデザインなんですよね、うんうん、
乾板逆ですもんね、
うん、アングルデッキの出方が
変わって、アングルデッキっていうんですか、うん、そのデッキの出が逆になってるっていうのと、
はい、ね、僕ねどっちかというと、うん、このダルルドの方のデザインが好きなんですね、
うん、
バランスがすごく綺麗、山とほどじゃないけど、
うん、
結構なんですかね、真ん中よりちょい後ろぐらいにブリッジがあるという配置がとても僕は好きなんですよ。実際の戦艦ヤマトにしてもそうやし、
うんうんうん、
ロドネーとかネルソンも好きですけど、あくまで極端なのも好きですけど、
うんうん、
モツとかヤマシロとか、ああいう環境が前にあるやつ、
ね、
ちょっとダサって思っちゃうんですよ。
ダサいね、確かにね。
ヤマトを見ちゃうと、
あ、
モダンに見えちゃうんですよ、ヤマトの方が。
うんうんうんうん、
で今回このダルルドはその辺のちょうどいい塩梅、
うん、
後ろに砲塔も2つもあるし、
うん、
で広がってデオスオーレのもう完全にリアヘビーなんですね、
もっと後ろ行ってるもん、
完全に
後ろ、もう完璧に後ろへ全部
行っちゃってますから、
ね、環境がもうほぼ真後ろ、
ほぼ真後ろ、エンジンも真上みたいな、
うん、真上って感じね、
かなりバランスが違うっ
ていうね、うんうんうん、
で設定的にはそない極端に大きさ違うみたいなんですよ、 100m の差もないらしい
んで、うん、ああそうなんや、
うん、こうしてね、今、プラモのね、
うん、
塗装図の、
うん、
現物、デウスウレのね、現物を置いて見てるわけですけど、うん、もう、こう、先端にやつ後ろがズバンとないぐらいというね、
うんうん
う
ん、
かなりバランスが違うっていうのがわかります、
ね、はい、
うん。ちょっとこういう控えめなね、
うん、
感じぐらいが僕は好きっていうのはありますね。
うんうんうん、
まあ、デウスウレの方はね、まあ、デスラが乗る船やし、年はギョギョしいという感じで、
うん、
まあ、その分、 墨入れが非常に楽しそうやなというところで、まあ、これはこれで作ろうと。
でも確かにこっちのゲバルデスの方がスマートでいいよね。
ね、あの端正な感じするでしょ。
うん、するね。ね、うん、なんか スリムでスマートな、いい感じするよね。
そうなん
こっちどっちかって言うとちょっとすんたらずっていうか。うん、
なんか行々しいっていうかね。
なんか、うん。確かにね、言われてみて、こう、比べるものがあると確かに、うん、
だいぶ感じがね。そ
うですね、
うん。まあ、その辺はね、あの、昔の、当時の、当時っていうか、うん、いっちゃん最初のヤマト、出てきた船っていうのは大概、2199でも2202でも、出てきてるわけですけど、うんうん、見ると、プロポーションがだいぶ違うんですよね。
やっぱり変わってきてるよね。
うん、今ほどにかっこよくなってるっていう、うんうん、改めて感じますよね。うん、そういうのとかね。
まだこうデザイン的にこうやっぱりこなれてきたっていうのもあるのかな。うん
まあ、今風な感
じ。今風になるっていうか、うんうん、
あの、それとガンダムにしても、うん、当時のガンパラのプロポーション、かと今のハイグレードのプロポーションでやっぱ違うじゃないですか。
うん
まあ、そういう今の感覚っていうのはどうしてもできてしまうんやなっていう、
ね。あるのかもしれへんね。うん、同じものでも違うんやからな。そうですね、これ違うものやったらもっと違ってくるよね。
うん、
確かに。でも、まあ自由度があっていいよね。
まあその辺は
ね、割と。
まあ当時のね、ヤマトでも、これ、この七色セーラーに出てきた戦闘空母と、うん、デスラーが乗ってた戦闘空母は一緒の船やったんかどうかみたいな。ね、ああことになるんかもしらんけど、そんなこと当時考えませんから
ね。はね、うんうん。あっちの方はでもなんか二段工房だ、三段工房だって面白いのあるよね。うん
まあ、三段工房いいっすよね。
ね。ああいうのも貧乏臭くて嫌だ、なんか妙に。
僕、あの、2199で初めて、あれ向こうまで素のけないやろ、わかりましたから。
まあ、あの飛行甲板って普通はそうやけどね。
そうね。
うんうんでもそれが宇宙でそうなるっていうのは面白いよな。
ちなみにこ の, あのダロルドの方も、うん、ここシャッターあるんで、素向けなんですよ、本当は。
素向けなん
ね、うん。前から後ろまで、うん。ところがこっちのデオスウルは素向けにはならない、
ね。ならないですね、
うん。後ろの方にちょっと抜けてるようなところがあるんですよ、ね。
しかしシャッターとか、実際の空母みたいにシャッターつけてるよな。
そう
あれ、排気ガス抜くためのもんらしいけどね。
はいはいはい、
中で整備した時とか。うんあれもね、高波受けると水が入りやすいからいろいろ苦労してるみたいね、うん、あの各空母いろいろちょっと見てみたんやけど、このサッカーでなんで必要なんやと思ったんやけど、
太平洋戦争でもね、そう日本とアメリカじゃその扱いが
違うからね、
うん、のかすんか締めとくんかいってね、うん、話があったりですね、
うん、あの辺面白いですよ、うん、なかなか、うん
ま
あ、
実際に
やったことやからね、
楽しいですね、うん、でちなみに今回うん、やっぱり三段空母出てくるんですけど。
出てくるんや。
ちゃんと前方に、砲塔を乗せてるというのが
出てくる。乗せてるっていうのが出てくるんですね。とうとう、もう上の甲板はなしになった。
いやんやろ、こないね。
やっぱり、何個か乗せないかんでっていうことで。
これはこれでキット化してほしいんですからね。
あれですね、あんまりこの護衛艦だけに任せられへんから、うん、やっぱりその辺のね。
うん。でもね、カメラそう、やばい感じであるんでね、外でもね、使えるふうに使っとかない感じ
で、ね。そうですね。もうほぼ、もうモディファイしてるっていう感じですかね。ありものを。
そうですね。
うん。いや、その辺がなかなかいいですな。あの、全く別物のデザインされると、うん、そんなに金あるんかみたいな、うん、なんか間に合うんかっていう、うん、あれが出る、ね。なんかこうやって、
ありものに、
うん。ありものに、あえて、その、モデルチェンジ、マイナーチェンジいうか、うん、そういうのを重ねていくっていう方が、かえって、なんか現実的でいいよね。
そうですね。
短い期間でどれに稼いなあかんっていう、うん、切羽詰まった感。
うん、見慣れたものが変わるのは、やっぱ新鮮味がありますよね。
うん。なんじゃこれっていう感じじゃないもんな。うん、全然違うものが出てくるわけじゃない。うん、ああ、ね、こうしたんや、みたいな。
そうですね。
うん。まあ、面白いですね。この辺は、なんか、
やっぱね。
なんかね、人間がせ、あの人間というか生き物が戦争してるって感じするもんね。うん、
やっぱ宇宙艦、男のロ人類のロマン
ですね。人類のロマン
ですね。もう、うん、宇宙艦というのが、誕生する時代まで俺は生きていきたい。
あ、そうなんですか。うん、
これが宇宙戦艦というものかと言いながら死んでいきたい。
頑張ってください。
本当に、
はい。なるほどね。どうでもええけどね。
何ですか。
作りやプラモデルは容器容器積んでんと。
プラモは積んでよし、見てよしです。
あ、そうなんや、
たまに作ってもよしです。
なるほどね。でもやっぱこの面白いな、下にちゃんとこのバルバスバウがあるっていうのがすごいな。
なんでか知らんけどね。
なんでバルバスバウがあるんだろう。
この、 時代の宇宙船は大体なんです。海にも着水しますから、
ね。あ、そうか。そうか、そうか。
あんなでかいもん、陸上置いとったら大変なんですよ。
大変やからね。
何でもかんでも。
そうやね、うん。浮かべてんのが一番ええもん、ね。
邪魔ならん。
うん、ね。なるほどね。
でかいもん、海に置いとけ。
置いとけた。うん。かい。
知らんけど。
まあ、よう言うてくれましたですな。はあ。まあ、そんなこんなで、
はい、
お茶買ってきてくれる、
うん、素直に行ってきましょう。
行っておいで。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、どうぞ。
お、ご苦労ちゃん。
私の戦闘空母愛を語ったから、まあ、それぐらいのことしましょう。
うん、戦闘空母愛なんですね。
あるんですよ、そういうのが。
あー、そんな愛があったなんてびっくりだわ。
愛の戦士たちですからね。
愛戦士、あ、それ違うわ。それ、あれが違うわ。
世界が違います。
世界が違いますからね。それではですね。
はい。
お便りを。
ありがとうございます。
読ませていただきます。
はい、お願いします。
まずは、ホストヒューマンさんからですね。
はい、ありがとうございます。
ニグマ店長山井さん、藤本さん、いつも配信ありがとうございます。
ホ
ストヒューマンですと。ヨマヨイさん、その後いかがでしょうか。朝晩の気温差が大きくなってきたので、体調を崩しやすい季節ですが、どうかご自愛ください。また、エニグマ店長一人での配信お疲れ様でした。いや、なかなか男をあげましたね。思わず聞き入って、ますますファンになりましたよと。さて、私はというと、現在レベルの24分の1、ホッカー DR1 という服用機を作っていますと。
恐ろしい。
実際には羽が3枚あるので3容器らしいですと。
はい。
パーツ処理が終わり、色を決めようと調べると面白いことがわかりました。第一次世界大戦中の1917年にドイツのフォッカー社で、製作され、撃墜王と呼ばれたマンフレート・フォン・リヒト・フォーヘンという方がエースパイロットだったようです。そしてそのマンフレートさんは別名レッド・バロン、赤い男爵とも呼ばれたようです。おそらく皆さんはすでに承知のことと思いますが、この方が赤い彗星シャアのモデルになったのかなと思ったのですが、どうでしょうか。うん、ロド戦争、
うん、
いや、クリミア戦争の舞台となったオデッサが出てきたり、0戦の形式番号の A6M の頭文字を入れ替えてアムロと、名付けたりと、ガンダムという作品には大人の目線で見るとなかなかよく考えられたアニメだったのですねと。映画やアニメなど映像作品はほとんど見ない私でもガンダムは見ています。まだまだ知らない設定がありそうですねと。 あ、DR1 は当然赤い彗星バージョンで進める予定ですと、今回は以上です。来週の配信も楽しみにしていますということで、
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。リフト4編ね。
頼む、マッカーバロンやった。ヘッドバロンちゃうかった。
やめてくれるそれ。
何
が？じゃあ思い出したらあかんねあれ。
悪の天才以外ですね。
うん。ちょっとやっぱり、
まあ、ハバロンだけどね。
え？
まあ、ハバロンだけどね。
うん、まあハバロンですけどね。
レッドバロンも当時見とったんやから
な。あれどっちが先ですか？
レッドバロンが先。
レッドバロンが先で、マッカーバロンが後。
うん。
いやあ、マッカーバロンのあのオープニングはなかなかすごいですね。
名曲でしょ？
名曲です、
ね。あら名曲聞いたことないですよ。聞いてください。
あの今あのローリーさん。
うん。
あの人が歌ってますよね、YouTube で。
そう。
びっくりしたの、僕。
いいでしょ？
うん。え、まさかと思ったら、ほんまにローリーやって
る、う
ん。
そう。
ローリーさん何してるのと思うんで。
だいぶ前に思いますけどね。
え？
とったもだいぶ前に思います
けどね。
ああ、
そうなんでしょうね。うん。うん、僕、そう、去年ぐらいか。あれ、うん、確か、そんな話したんは。
マッハバル、盛り上がってた頃
ね。盛り上がってた頃だ。うん。まあ、ほんまに時にこの野心を抱かないか、何
そうです。
はい。まあ、そういうことで続き行きます。
今回。
なんか、あの、リート・フォーヘンって激強っていうのはよく漫画でネタにされるね、うん。
なんか漫画でもね、一時大戦のエースパイロットがなんか、あの、どういうわけかタイムスリップできて、やいやいアパート生活をするという漫画がありましたよ。
あ、そう。全く SF チックな話やねんけど、
うん、
あの、日本人やねんけど、うん、それが激強って過去呼ばれた男で、
うん、
で、あの、その人の名前は漢字やねんけど、リートっていう。
なるほどね。
うん。うまいことやっとんな、思ってね。あの、そういうアニメも、あれ、去年やったら、おととし、やってましてね。
うん、
激強い、激強いって最終回何かなって出てきた人間がリートさんやって。
なるほどね。
うん。やっぱりな、とか思って、ね、面白かったです。
あと、シャアって言われるモデルの人になんか、あれはありますね。コマン、ノボトニー少佐やったっけ？ドイツの。
そういう人もいたんですか？
シュワルベの、うん、あの、戦隊の会長やっとったっていう、なんか、そんな話も聞いたことあった。ホビージャパンか、モデコラかなんかでそんなに読んだり
なんか、せがさ、レッドファラウンって言ったら僕らバイク屋さんしか止めないもんな。
そうだね。うん、あの、親父マークの。
ねえ、ヒゲ生やした、ヘルメットかぶったおっさんがヒゲ生やして、うん、カイゼルヒゲみたいな生やしたレッドファラウンって、うん。いや、よくバイク見に行きましたけどね。
そうですね。うん、今はなんとかやってますね。
まあもう30年前になりますけどね、あの頃ほんまに会社とか、
うん、
ああいうの
を
扱ってる、扱ってるっていうところがそんなになくて、いろあの
いろんなメーカー
が、そういろんな各メーカーのものから、うん、国産から全部置いてるのがなくて、
うん、
よう見に行きましたね、
うん、
でまた買っても怒られへんかって、はいはいはい、あんまり
まあ勤めてたことありましたけど、
あったんやまあ知ってたけど、
うん、言うたけど、
うん、まあそんな話で次行きますね、
はい、
続きまして、魔人さんですね。
はい。
エニグマナガさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
ワクチン接種は自分も最近2回目が終わりまして、はい、お前さんのような症状でした。
はい、はい。
ファイザーでしたが、1回目は軽い筋肉痛程度だったので、楽勝やと思ってましたが、うん、2回目、当日は何も症状出なかったので、次の日は外を出歩いていたら、うん、ずーんと重い感じがしてきて、うん、熱を測ったら38度ぐらいまで上がっていました。
はいはい。
ただ、山屋さんがおっしゃったように、全身バキバキに関節痛&だるいという感じではなくて、うん、頭がぼんやりとして、
うん、
熱だけが出る感じでした。
そんな感じですね。
そうなんやね。やっぱ、新型コロナって同じクラスターでかかった人でも、
うん、
症状は軽症から重症まで全く違うらしいので、
うん、
ワクチンも本当人それぞれなんでしょうね。
うん、
冬になったらまた流行しそうな予感もしますので、それまでにはバシッと飲み薬のような治療薬が完成しているといいんですね。それでは、
まあ、年内にね、なんか出るの。
なんか出るの出ないのって言ってますけどね。
ね、
うん、日本のなんか先生が作ったとか作らへんとか言ってるやつちゃうかな、うん、あれ、確か。ああいう薬事法ってうるさいからな、
まあ、しゃあないですよ。今まであったから。
うん。だからね、確かに。
あったから、しゃあないですよ。
うん、まあ、期待したいですけどね、でもね。続きまして。
もう終わり？
え？
もう終わり？
終わり。終わりだよ。終わりだよ。
何言ってるもん。
終わりだよ。うん。MIZ さんでございます。 M. ワイズさん。
はい、ありがとうございます。
はい。エニグマ店長さん、皆さん、こんばんは。M. ワイズでございます。
ありがとうございます。
秋アニメ始まりましたね。うん、エニグマ店長さん、おすすめの秋アニメはありますかと。うん、僕は、境界戦記と、マブラブオルタネイティブを生み出したのですが、はい、マブラブにできた激震という機体がかっこよくて、プラモが欲しくなったのですが、他の機体は出てるみたいですが、激震は出てないみたいで残念です。
あれ？
あれ？残念です。だから？
残念、とっても残念だという悔いが残るということですね。
あれ？
それが滲み出てる文面ですね。
で、終わってるわ。うん、
よっぽど残念だったって
。残念やったよ、ね。マブラブなぁ。マブラブってでも古いんよな。
前から言ってますよね。
うん、もう。も
とも とエロゲーでしょ、あれ。
まあそうなんですけど、うん、僕も最初の頃だけ見てたんやけどね、なんかロボットと昆虫み、昆虫っていうかなんか敵のなんかロボットみたいな戦うのってあったんやけど、もう3回目、3シーズン目くらいじゃないですかね。最初ちょっと見たんやけど、まあこんなもんかなっていう感じで。女の子ばっかり、うん、男もいたけど、
うん、これってね、
はい、
これまた新番組なんですか？
いや、どうなんでしょうね。
どうなんでしょう。
オルタネイティブってね、うん、境界戦記って何なんかな。僕
これはもう出てますわね。
境界戦記、
うん、
出てるもん。
出てます、
ほんま。
多分72で
かあ、ほんま、
うん、あの、現、あの、なんですか、飛行機やら何やと並べやすいと。
へえ、そうなんですか。へえ、
もともとこれゲームでしょ？発売日2006年言うてますもんね。
そうでしょ、うん、うん。多分昔のやつちゃうかな。
で、あ、アニメが2021年10月7日言うてるから、テレビアニメは初めてなんか。
何が？
テレビアニメ。
境界戦。
じゃないやん、マブラブ。
いや、マブラブってやってたよ。僕何回か見たよ。
アニメ？
ああ、うん。初めてじゃないでしょ？
の、これ、今、ウィキペディア参考なんですけど、
あ、あれ？
ゲームがあって、漫画があって、アニメって載ってるんだけど、
うん、
発表期間は2021年10月7日って書いて
ある。そうなんかな。
もうちょっと前になんかあったような気がしてたんやけど、夢やったんかな。
いや、マブラフってやってたと思うんやけど、別オリジナ
ル。オルタナティブっていうのが、
初めてじゃないですか。
なのかな、うん、よくわかんないよ、
うん。
あの辺よくも、わからなく
なった。なんか、世界各国から女の子が来て戦ってたのが僕ちゃんと記憶にあんねんけど。
あの、なんですか、あの、ラバースーツみたいなの
が前に
ベーンってなったやつでしょ、
うん、そうそうそうそう、うん。うん。僕は見たことあるんだけどな。
うん、何なんでしょうね。
何、うん、なんでしょうね、うん。うん。
歴史が改変されたのかな。
ああ、ひょっとしたらそうなんかな。
世界線もまたいだ
っけ、僕らまたいじゃったんかもしれんね、うん、ひょっとしたらこれ。
しょっちゅうまたいでるよね。
しょっちゅうまたい
で。あれー言ってね。
もうまたいでまたいでまた避けてもてどうしてもできんっていうね、うん、何言ってんの君ほんまに。まあそんなこんなでですね、ええええ、まあアニメね、
はい、どうですか今話題の、
最近あんまり話題のアニメって今見てないんですよ僕も。
あれはん、え、コミショーは
コミさん、コミさんもまだ見てないですね。時間的に合わないっていうか、あれなんで、うん、なんかアマゾンプライムでは NHK のなんか、
うん、
オンデマンドだとかって言うてますけどね、あ、うん、あれ NHK なの？
何が？
コミさんはコミショ。
嘘、本当？
うん、そんなこと書いてあったけど。
なんか今日書店で、
うん、
あの最新刊の帯見たらなんか NHK があって、うん、ドラマにするとか言って。
あ、ドラマの方かあれ。うん、ドラマになるのやめた方がいいと思うな。
ですけどね。
うん。あの、絶対ドラマにしたら失敗すると思います。うん、NHK。
まあ、でもね、あ
の、精霊の森人もね、はいはいはい、NHK でアニメやって、
はいはい、
で、ドラマやったでしょ。あれも悲惨やったもん。
悲惨でしたか。
悲惨でしたよ。うん、見てたけどね、僕、うん、あの、綾瀬
は
るか、
はいはい、
が主役なんやけど、うん、ちょっと違うなと思ったんやけど、うん、まあでも頑張ってたんやけど、
アクションか結構頑張ってたんでしょ、
うん、みんな、あの人はまあアクション女優もやるからね、うん、結構ザトウイチやったりしてるから。綾瀬はるかってね、昔ザトウイチや
った
り。女ザトウイチ
やってると足置きになるんですけど。
そこまで言わへんわ。
綾瀬はるか言う
の。やったりね、あの人の映画って結構見てるんですよ、本当、うん、あの好きやったから。
うん。
うん、
過去形。
過去形。もうね、僕の彼女はサイボーグの子一番可愛かった。
うん、
うん、 もうあれ3年目でロケしたけどね、うん、結構、うん、あの噂は聞いてて、うん、行こうかなと思って深夜の2時に行けるかってね、
うん、どうだって
、あの大丸の前でロケやったんですよ、うん、本当に深夜に道路閉鎖して、まあ行きたかったなみたいな。
バリケードの
映画、映画見てやっぱこの可愛いなと思ってね、まだ二十歳ちょっとぐらいの時かな、うん、もうちょっともうダメね、うん、何の話
はるかーって言う
んですよ。うん、言うたりしてね、バカやな、おっちゃん。まあ、そんなこんなって
何言ってんのかな。
あの話とにかく、あの、アニメドラマにしちゃダメです。女子高生の無駄遣いも失敗でしたし、はいはいはい、あれ NHK じゃないけどね。
映像系に手を出すな。
あれももう一つやね。
見ました？
うん、ちょっと見た
い。見てますね。
うん、あと、あれあれ。浦安で喧嘩つく。
ああ、そうね。ヤグは難しいよな。
あれね、あの漫画は好きやってん、僕、うんうん。バカバカしくて、実に、うん。うん。でもやっぱり、リアルになるとダメだな。うん。話題にはなってたけど、そんなに言うほど、うん。はなかったですね。うん。まあ、まあ、そんなもんですよね。うん。アニメな、今ちょっとせけど、見てないな。というのは、アマゾンプライムでえらい懐かしいアニメが多くて。うん、例えば、シャクガンのシャナとか。あれね、昔ずっと見ててん、深夜に。
まあ、
ね、
そう。
うん。シャクガンのシャナが面白くて、何でもまたね、やってるんで。
大変古いな。
古いやつ、2006年かな、7年でしょ。絶対カレンチルドリンとかね。
大変古いな。
古いでしょ。あの頃見てたね。あれはまあ、夕方やったからほとんど見られなかったけどね。やっ
ぱじいちゃん思い出をしがうんやね。
そうだね。なんかあの昔のやつってすごくなんか、ほんで今ジョジョのシリーズ、うん、ダイヤモンドとかクルセイダーとかあの辺全部やってるからね、うんうん、もっぺん見直してるという、ね、
見直すという、
見直すというね。あの人によの騎士でも、
うん、
やってますね。あのやってるでしょ今。あの
一時サンテレビやってましたけどね。
やってたけど、もう最近テレビ見ないから、うん、ほとんどもうあのアマゾンプライムで、うん。で、映画版も見ましたからね。シドニアの騎士の。
ああ、あっちの方
が。あっち2時間ちょっとある、はいはい、長いやつ。あれなかなか良かったですね。あの映画は、あの、僕も心配やってんけど、うん、またこんな映画版にしたら絶対し、うん、
ダイジェスト感満点でね。
うん。でも、うまいこと言ってます
よ。ようやってますよ、あれは。うん。
わかりやすい。
シドニアの騎士はようできてます
。あれはよくできてますね。うん。うん、感心しました。うん。悪い例が多いからかな。
ジェイダガンダムとかね。
そうね、もう言わへんけどな。うん、まあ、あの辺ですかね。うん。よかったです。というので、そうやね、ちょっとまたチェックせなあかんね。ようけ出てきてるのは知ってんねんけど、何や。
鬼滅の刃もやってるじゃないですか。
そうだよ、鬼滅の刃も今度ね、いよいよラストですからね。
ラスト？
いや、ラストっていうか、もう、原作はラスト終わってるんで。
どこに終わってます？
うん、あの、でも、あれみたいに嫌な予感すんだよな。
何が？
あの約束のネバーランドみたいに、はあ、あれも原作終わってるし、もう、うん、そやからその終わりまでバーって走ってもたから、はいはいはいはい、めっちゃくちゃ悪かった、
うん、評判が
評判も悪いし話題にもならへんかった、
う
ん、だから、
そう
なんや、うん、だから最初のワンシーズン目は良かったんけど、あれから映画になったでしょ、うん、実写、うん、あれですか、ね、プロテン、はい、やっぱあかんよね。だからああいうの実写なんかしたらあかんよてんのにあって、うん、まあそれは別にええんやけど、うん、ほんでもう次、通信詰め、2シーズン、去年あったけど、うん、で、結局それもものすごく発射っちゃったから、うん、あれ時間を置いて、もう一回したら、また最後までうまいこと言ったのに、それをラストまで言ってもたから、何のこっちゃ分かれ
へん。ああ、話を追いつけんぐらい、
うん、見てて。うん。へえ。まあそんな感じで、ずいぶん発射ってましたね、
うん
うん。ちょっと気になって、あの、ブックオフ行って見たけど、ああ、これだいぶ走ってるわ、
なるほどね。
うん、これはあかん、分からへんねんもん。うん、この人何って何があったんとか言って、
いつ死んだ
の、そんなに早く抜け終わるわけないと思って、うん、まあやったんやけど、うん、あれあかんね、
うん、
いやだから鬼滅もそないにならへんこと祈りたいんやけど、
まあ鬼滅レスレやったら日本で内乱が起こるでしょう、もう
多分戦争になるでしょ
う、うんうん、
大変なことになると思いますけど、うん、まあそんなこんなでアニメ話すとまた長くなるからやめとこうかまあ今日のお便りは以上なんですよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで、
最後に。これに触れんわけにはいきません、ね。
いや、実はもうこれ一番先にやりたかったけど、
まあね、どうしようか。
それで盛り上がってもたら、僕はあと、もう気力なくなるやん。
なくなりますからね。
うん、だからまあ最後に。
うん、ふにゃ
ふにゃからね。
まあね、これに触れるべきなのかどうなのかという人。
いや、触れるべきやろ。
うん、波紋をちょっと投げかけることになるんじゃないかと。一抹の不安を抱えながら。
そんな大げさなもんか。
ちょっとこのことにはやっぱし。
やっぱ高度両属に反する？
反しませんけど、
ね。反しませんけどね。
みんな大好きやもん。
大好きやで。
ですね、マックスファクトリーのネイキッドエンジェルだということで。
そんなに力入れればいいや。
入れますよ。
入れるんで。まあ入れて。
拳に力を込めつつ。お手元のですね。
お手元の。
アーマーモデリングの2020年12月号をご覧ください。
はい。はい、あの頃紹介したけど、そこちっと触れてなかった。
触れなかったでしょ。
触れてなかったよ。
見てもなかったでしょ。ちゃんと書いてあったのに。うん、特集が、特集が強くてかっこいい女っていうことで。
そう、そっちの方ばっかりちょっと。
もちろんね、もう超絶恐ろしい、あの、作例がバンスかバンスかなってるんですけど。
うわ、すげえなんで終わってもてんけど、ね。
その中にですね、その、
ね、あったよね、あったんだよ、すでに。
アメリカ女性の体をプラムでアーカイブ。
アーカイブ。
それがマックスファクトリーのネキッドエンジェルだって書いてるんですが。
マックス渡辺さん嬉しそうな。
はい、そうな顔してね。
うん、この人、血色の絵してやったね、あの、実際はおったけど。
うん、元気そうな、う
ん、元気そうやね。うん、ほんまにあの、サイクリングのタイツ履いて。スポーツマンって感じやね。はい。
これまあ、その、このキットの、はい、まあ、どういうコンセプトで生まれて、どうやって、キットにするのかっていうようなことを書いてるんですが。
コンセプトですか。
はい。
コンセプトね。
どう言えばいいかな、どこから言うかな。うん、まあ、読みを、素直に読もう。ネイキッドエンジェルはプラモデルではあるんですが、これってよく考えたら、どうカテゴライズしていいかよくわかんない商品ですよね。どう見ても兵士のフィギュアとかではなくて、全裸のお姉さんですし。
そうですね。
だからかもしれないけど、今までのこのシリーズに関して、模型雑誌で話したことってなかったし、そもそも宣伝を打っていないんですよ。
打ってないね。
そんなことしなくても勝手に売れてくれるから。
強気ですね。
ネイキッドエンジェルに関しては本当にどこも喋っていないです。ということで、マックス渡辺さんが言ってる。
うん、言ってるんですね。
ね、うん、でも、そんなに売れてるんですかこれっていう、うん、あの、インタビュアーが、答えに、うん、もうめちゃくちゃ優秀ですよ。
ああ、優秀ですよ、と。
メーカーとしてはこんなにありがたい商品はないってこれ。
うん、ないと。
一瞬だけ売れてすぐ火が消えちゃうとか、うん、特定の女優さんだけ売れないとか、うんうん、そういうのが一切ない。
ないと、
うん。毎回淡々と発売したものが淡々と売れ続けてくれる。
うん、
会社にとっては大事な大事な定期収入です。笑いっていうことで。
はあ。
結構スケベが多いってことですね。
まあそういうこと
です。
そらまあ男はスケベだろうよ。
ね、それなかったらね。
うん、そうだろうよ。
死ぬ時ですよ。死ぬ時です
よ。そう思いときたい、私は。うん、男だから。
でね、まあこれにも書いてるんですけど、
うん、
女性の体を実際に 3D スキャンし、そのデータをもとに立体化、
うん、
異なるポーズで2体セットの製品、
うん、
成形色は肌色、
うん、
スキャンにより日韓、ポーズ、すべてがリアルな造形となり、うん、それを巧みな分割でプラモデル化していると。
いわゆるその女優さんをですね、
はい、
スキャンしたわけです。
スキャンしたわけですよ。
スキャンしたわけですか。ね、そのスッポンポーズ、スキャンしたんですかね。
そうですよ。写真があるじゃないですか、これほら。
うわ、現場行きたかったですね。
ですね。
うん、僕もスキャンしたやつで、見たいですね、スキャン。
中学生。
いえ、中学生ですよ。中2秒。
でね、うん、その、まあ、3D スキャンのデータをもとに、
はい、
原型師が仕上げるんですね、データを。
あ、データをね、一応ね、うん。
で、それで面白いのが、スキャンデータだと、化粧が取れ、うん、実際に立体になった時に、イメージよりも小さく見えるのが目。
う
ん、
目やね。そうです。
また、モールドがないと、そもそも塗りにくいので、目だけは少し大きめに彫刻しつつ、上のまつげのラインと、瞳だけは、大モールドを入れて、はい。さらに、瞳孔だけは凸にしているという。だから塗りやすいですね、そういう意味では。
だ瞳の、その、中心が凹んでるから、中には入れやすいっていう。そういうことをしてくれてるの？
そうですね。
これもサイズで、
はい、
これ20分の1ですよね。
そうです、そうです。なんか、白を入れて、黒を入れるっていうのがやりやすいと。黒の入れですっていう。
そういう、そういう細かい気遣いしてる。
やってくれてる。いつも普通やつ、ちょろんってします
よ。そう、するんとします、ね。
プロプロしながら、やーってなる。
そうなりますよ。
もうやめたってなるじゃないですか。うん、それは流し込みでなんとかなるという。うん、
だからその瞳のあるところを、よくその、例えば、針で、ちょっと作ってる人多いですね。
はい、
そうですね。で、凹ませるっていうか、はい、傷をつけるみたいな。
モールドをつけてしまう。
つけるという人は確かにいますけどね。
うん、
でもこれはもうそれせんでええでと。
まあそうですね。
してるでと。いいじゃないですか。 あの、スカタン黒たらね、ヒンガラメになったり、もうなるからね。
色も変えるってなりますから
ね。ね、うん。なるほど。で、まあ、今のところ、あれですかね、もう7、8人出てるんですね。
10人
かな。10人出てるか。
10人ぐらい出てるのかな。で、
50人か。
で、これ、記念すべき第10弾。うん、牛島いい肉。
牛島さんね、
はい、
この人だけは唯一 AV 女優さんではないですね。ですね、あ、有名やけど、はい、
ところがですよ、はい、この人は胸を晒したことはないんです、写真では。
ないです、うん、ケツばっかり。
そう、
うん、僕でもケツばっかりって、俺もどんだけ見て
る、見てます、ね、チェックしてます、
ね、チェックしてるんです、すいません、ごめんなさい、はい、
はい、女性、
はい、
ところがですよ、はい、このキットは晒してるんです、
お
唯一、
うん、
データとして
さらした。データさらしたね。はい、スキャンしたです
。
スキャンしたですね。
こんな感じ、こんな感じ。
うわ、すごい、うわ、すごいですね。スポモやん、これ。
スポモン。
スポモやん。
で、これ2体入ってるっていうのは、うん、あ、水着とか、はい、なんかタオルをまとっとるとか、一応隠してるポーズと、うん、スポポーンの。
スポポーン。
の2種類入ってるんですね。
すごいなぁ。じゃこれどれもみんな2台ずつ入ってるわけです
よ、はい、
どなたの買っても
そういうことです。
この牛島さんのだけじゃなくて
なくて全てそうです。
そしたらあれですね、これ2体入ってこれ、まあ、定価は3000円ぐらいですかね。
そうですね、
うん、ということは1体1500円ぐらいってことですか。
そういうことですね。
そういうことですね、
そういうことです。
安いなこれ、
そう思
って安いね、こんなね、高々あんた、うん、7、8センチのお人形にですね、
そうですよ、
3000円って言ったら
マシンのキットより安い、
ね、安いですね。あの、いや僕ね、これね、
はい、
あの、なんか中途半端やなと思ったんですよ。
うん、
というのは、あの、瓦礫みたいに、
はい、
あの、そういうもんやったらもっと高いはずやんか。
うんうんうん、
でも、これ、インジェクション切ったやのに、はい、なんて中途半端なんだろうと、思っとったんですよ。
うんう
ん、で、なんか、よう切ったら2体入って言うたら、まあ、そんなもんかなっていうことに、うんうん。
一気にそれで怪獣されるっていう感じですね。
もう怪獣されますよね。大怪獣ですよ、ほんまに、
うん。素晴らしい。
素晴らしいですか、はい。いや
そんな素直な店長が大好きですよ。
もう大怪獣ですね、これは。ほんまに。もう、ゴジラですな。しょうがない。
そこまでよかったらよか
った。メキッドエンジェルで牛島肉出てくると思わんかったな、これ。こう売れてるでしょうね。
さぞや。売れてると書いてますやん、だから。
いやいや、特にですよ。この、
あの、その辺はアマゾンなんかで見ていただくと、定価で売ってるやつ、うん、安くなってるやつ、うん、プレミアついてるやつとかあるんで、チェックしてみてください。
プレミア？
はい。
しかし、これはこんなの、こんなまたひどい。うわ、これすっごいな、全部これ2体入ってるね。この風間由美さんって、はい、僕、熟女のサイトではよく知ってます。は
い、まあ、あと、いろいろチェックできてるんですね。
はい。あと、まあ、高橋は有名やから知ってるけど、ね、元アイドル。
で、ちゃんとね、はい、あの、脇の、ぐにょっとなってる肉はちゃんとそのまま出す。
出す、ね。
その辺は綺麗にしない、綺麗というか、うん、そういうことを取り繕わない、うん。リアルさを追求する、
うん。いや、もうほんまそのままですね、ビデオ。はい、あの、お母さん役を。
おさん
ごめんなさい。
大暴走。
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。もうは。もうね、すいません。
はい。でね。
はい。
ね、そんだけで言うとったら、タレのスケベのおっさんのね、砲弾ですよ。そうもいかん。
いや、スケベのおっさんですよ。
まあ、
はい。
ですね。で、今後、
はい。
マックスファクトリーのフィギュアキットはどうなっていくんでしょうか。
どうなっていくんでしょうか。
ネキッドエンジェルはスキャンできる女優さんがいる限り続けるつもりですが、
うん、
それとは別に、ミニマムファクトリーの方で、うん、いろんな職業の人をスキャンしようという企画を立ち上げました。うん、でそっちでは、うん、コスプレイヤーでノンさん、プロレスラーで、うん、内藤哲也さん、
うん、
レーシングドライバーで、うん、谷口信樹さんかな、
うん、
のキットを発表してます。
そうなんや。
ゆくゆくはこっちでもキャラクターではなく、うん、職業やコスチューム、ポーズで欲しいと思えるようなフィギュアを出していこうかなと考えていますと。で、サラリーマンとか、中華料理屋のおっさんとか、働く人が全部プラモデルになるっていうのを拡張したいんですよね、と。とにかく今、長く店頭にあっても大丈夫で、古くならないプラモデルという問い合の会は、今僕たちが住んでる方向にあると思っていますと。
さいですか。
うん、
ああ、
古びないって。
まあ、
そう今やかってキャンパスを触れるのがね、わーってなるわけですから。
まあ、そうですね。うん、
キャンパスネット、まあね、時代によって服装やないんやがっていうのはありますけど
もね。ね、スマホで撮ってるとかっていうポーズは昔のなかったからね。
うん、ファッションセンスから色味から全然違うでしょうからね。
スタイルも変わってきてるしね。
それはありますね。
なるほどね。
はい、ということで、締めくくったところでございますね。
いやいやいや、すごいな、これな。
ねえ、いいでしょ？
いいな、これな。
いいでしょ？素直にええと言いましたね。
これ、いや、ほんまこれ、あれですね、ランナーが1枚で全部、入ってるっていうね。
ワンランナーで1体。
いやいやいやいや。靴は履いてるんだね、これ。
靴は履いてる。頑張って。
靴底までありますよ、これ。
ちゃんと別パーツで靴
底。別パーツで靴底のこのモールドすごいね。
すごいですよ。
びっくり。でもこれちょっと僕、メガネかけてもやっぱ分からへん。瞳がちゃんとそうなってんの。
う
ん、
この大きさ。これ拡大鏡いりますよ。
いるね。
うん、
目の前なんかは。このメガネかけたってこれ目がちゃんと、なんか光当たったら確かにちょっとこう。
うん、でこぼこがあるの
が分かる。あるのは分かりますね。うん。まあこれがまあ、そうか、一体1500円か。まあいいかな。
うん、いっちゃうかな。いっちゃう。
お母さん買っちゃうかな。
誰がお母さんじゃん。
ゆみちゃん。
ああ、そういうことか。まあ、そういうことで、もうええ時間ですんで、はい、しょうもないことによってすぐ飲みますね。
いやいや、いや、これ楽しい。
楽しいですね。
もうずっとこんな話だけしてきたい。
問い出すか
い。問い出すじゃないけど。まあ、そんなこんなで。
はい。
いやー、もう最後興奮しちゃったな。やっぱ最後に余力残しておいてよかったもんね。
気持ちよく今日は眠れますね。
眠れますね。はい。ということで、まあ、不思議は、不思議はいいぐらいは、エニグマ工房。
不思議はいい肉終わってどうするの？
不思議はいい肉、もう、いい肉やね。まあ、それ言うとあかんがな、またややこしになるから。
そうですよ、はいはい。はい、決めてください。
はい、ということで、本日も、エニグマ工房、これにて閉店ガラガラということで、はい、ありがとうございました。
よかったわ。ありがとうございました。紹介してよかった。おっさん、大喜び。
終わるで。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームから、どしどしお寄せください。
ガンプラジオ。ツイッターアカウントのリプライ、リツイートもよろしくお願いします。